こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下です。
深月りあです。本日もよろしくお願いいたします。
はい、本日はだから新しい意味へということですね。次なる意味へ。
はい。
で、こう次なる意味へ向かうということなんですよ。
うん、なるほど。
うん、だから今だからこう春夏秋冬でいうと冬の時代かなと思ってて、
はい、
だから前のだからこう戦間期から見ると、うん、戦争の間の時期から見ると約80年経ちまして、
はい、
でその一通りこのこう撒かれていた種がこう回収されて実現したというところですね。
はい、
うん、でこのインターネットまで実現はしたのだけれども、
うん、
そこからあとどうするのっていうところで、そこからあとだから毎回そうですね、こうさ撒かれていた種がこうフラグ回収をするように全部回収されてしまった後ですね、こう人々は目的を失ってですね、はい、こうそれでその実は満たされているのに満たされていないような気持ちになるんですね。でなぜかっていうと、はい、今までが上り坂だったからなんです。
うん、
だから上り坂から比べるとその上り坂が終わって、そうなると人はだからそことの比較でこううまくいっていないように感じてしまうんですね。
はい。
で日本もだからよく言われますよね、アメリカより3分の1ぐらいになっちゃったって。
そうですよね。
だけどそれもだけど為替レートってご存知ですかね。為替レートの倍率によって上下するもんですからね、それは。
はい。
日本ってそこまで低くはないですけど、
はい、
実際はね。でもその今までの上り坂から見るとっていうことなんです、つまりそれは。
まあ、年末もね、かなり円安になりました。もうね、年明けも引き続きちょっと円安が続いていて、はい、今後特に為替レートが、ね、円安になりつつあると、まあ、どうなるかって心配な部分もありますけどね。
まあ、円安になるとだから輸入がしづらくなるわけです。
はい、そうですね。輸入しづらいですよね。うん、海外のものが高くなっちゃうので、
だからまあ東南アジアとかは為替レートが低いですからね。だから実際のだから繁栄度よりも、はい、だから経済のパイはちっちゃめに見えるってことですね、まあ、為替レート、
はい、
でヨーロッパアメリカはだから為替レートが高いから大きく見えるわけです。
はい、なるほど。
で、まあ、この為替レートっていうのはどうやって決まるかって言ってやっぱりこう政治的なインパクトはあると思いますよね。
政治的なインパクトで決まる。
だってその核を持ってたりとか、
はい、
そういうところで、
はい、
あるいはこう何かこう政治で抑え駒を持ってるとか、
はい、
で低いところはっていうとだからこうどちらかというと、あんまりその政治の表舞台に出るよりもこうなんだろう現実を享受するというか。そういうところの意味が本当にまあ貧しいのかっていうところです。
はい、
だからその欧米が高めなのはだからこう主張が高い激しいからかなと思います、ね、
主張が激しいから、
だからこう科学を牽引してきましたね。今
は、はい、
まあ、これからは分かりませんけど、とにかくこう目立つポジションにいるっていうところだと思います
。はい、なるほど。
で、まあ、東南アジアはというと、その目立つと、だからこう、ね、目の前の大きな大国との関係があるからってことです。
そうですよね。うん。
目立たない方が、だからこう、なんだろう、こう、豊かな自然を享受できるというか。
はい。まあ、東南アジアの歴史はそうですよね。豊かになっちゃうと、大国がね、植民地にしようと乗り出してしまうので、うん。まあ、そういう歴史でしたもんね。
まあ、そうです。で、
はい、
まあ、構造力学とだから統計解析ね、
はい、
その次なる意味へということを考えると、その次なる意味というのは今冬の時代だからこう、
はい、
まあ、やけを起こさずに、まあ、次の図面をさらに書けばいいのじゃないかなと思います。
次の図面を立ってる、
うん、
次の図面
を書く、
次の図面って木下町的にはどういったものが次の図面になるとお考えでしょうか。
あ、まあね、だから次の図面を描くというのは、まあ、こう、まあ、微修正ですよね。
うん。
だから、はい。そう、突飛な図面を描いてもいいのかなっていうところがあって、だから。
突飛な図面。
ではなくって、はい、こう、やっぱり次の図面というと、だから、こう、まあ、こう、冷静に次の生き様を描いていってですね、家を建てる。
はい。
何が、足りないのかなってところ、あるいはどこを見落としているのかなとか、
うん、
あるいはどこにこう紛争の種があるのかなとか、いうことなんです。で、うん、先の大戦でも、だから、その、計画の中で生み出されてきたのが原子力爆弾と、コンピューターでしたよね。
確かに。
それでなぜそれが生み出されたかというと、はい、こうだからこう大国間での圧力があって収拾がつかなくなり、はい、それとですね、やっぱコンピューターが求められた理由はですね、人々が公平性を求めたってところなんですよね、はい、だからこう銀行とかでその計算がすごく手計算だって大変だったわけですよ、
はい、
で、その人々のその公平を求める気持ちが高くって。
公平を求める気持ち、ああ、そうですよね。
うん、だからこう、コンピューターがですね、こう、この銀行で公平にみんなでですね、計算をしたらですね、
はい、
こう、紛争の種が、こう解消できるのではなかろうかというところと。
政治に利用されてきましたが、その政治体制でもありますもんね。
そうですね。はい。でも、だから、これからは、とうとう、だから、その図面そのものを、こう、みんなで考え合うというね。
はい。
そういう時代になればいいなと思って。
図面そのものを一緒に考え合う。うん。なるほど。
うんうん。
その上で、まあ、みんながまだバラバラな図面を描いていては、国家として成り立たないので。
うん。
まあ、どっかにやっぱり、サブリミナル的なマインドコントロールが、まあ、メディアだったりね、いろんなところに入ってくるとは思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、
メディアと教育、学校教育、義務教育だったり、うんうん、そこで統一性のある図面をある程度描かせようとですね、そういうことがないと国としては成り立ちませんもんね、
う
ん、
そうですね。で、今までだから図面を描くというのは建築学科の中で、あと建築の専門学校で、
はい、
建築を建てるためだけに教えられてきたんだけれども。
はい。
だから、こう、一般教養でももう少しやってみるとかね、みたいな。
なるほど。
うんうんうん。
一般教養でも建築をもっと取り入れようっていう。
うん、建築の図面を実際引いてみたりとか、構造力学をやってみたりとか。
はい。
うん。うん。すると、だから、こう、みんなが、こう、もっと寛大になれるのかなと思って、こう社会
あ、おっしゃる通り、うん、うん、そうですよね。構造力学を学ぶことによって、うん、まあ、物事の基礎からそして応用までどういうふうに進んでいくんだっていう、そう経路、過程を学ぶことができますもんね。
うん、そうですね。まさに。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。貴重なお話を伺えて今日は良かったです。ありがとうございます。
共に励んでまいりましょう。ごきげんよう。はい、また来週もお会いしましょう。